滋賀人の雑音市でございます。今回はタンポポを語っていきたいと思います。助っ人として美食家のこの方をお呼びしました。
はい、最近ねめっきり食欲よりも睡眠欲の方が強くなってしまった村上ロックです。
はい、
よろしくお願いします。今回タンポポですよ。
はい、タンポポね。
タンポポ、
はい、
ちょっと宮本信子さん風にあのタンポポって言ってください。
タンポポこんなんですか。
はい、タンポポ、あのあそこですね、あの看板できた時に、
はいはい、
タンポポって看板タンポポ、
これで20分終わっちゃうと悲しいんで先に言っていいですか。
はい、
まあ、食い物が使った映画ってあのもう最近だとあのカモメ食堂とか、
はいはい、
あの南極の料理人とかあるんですけど、
ええ、
まあ、当時は珍しかったんじゃないかと思って。
うん、そうですね。
でなんかきっかけがあの84年になんか相川欽也さんの探検レストランっていうテレビで、あの青梅街道沿いにあ寂れたラーメンを繁盛しようとするっていうプロジェクトがあったらしいんです。でそれをなんかヒントにして作ったって言われてみたいですね。
うん、
で、まあ、ロケハン始める前にプロデューサーは、この映画の舞台はこういう街だよっていう意味でなんかパンタンポポ地図っていうのを渡されたっていう。
ほうほうほうほうほう。
でなんか舞台にあのタンポポのラーメン屋は、なんか芝浦にあった焼肉屋借りたっていう。
なんか焼肉屋さんだったんですね。
はい、なんだっけ、伊丹十三の映画っていうのメイキング本があって、ちょっとそこからの話なんですけど、でなんかそこの焼肉屋さんってお母さん一人で経営してる小さな店だったらしいんですけど、ちょっと撮影中は申し訳ないけど営業しないでくれってお願いして、で撮影用にあの店の扉を変えたんですけど、で撮影終わった後もそのまま使ったまま営業してたっていう、ドアだけが。ね、そのオープニングであれですよね、ラーメンの正しい食べ方を何教える老人っていうので、あのチャーシューか、
はい、
チャーシューのところにこう箸でこう撫でて、ね、
はいはいはい、
後でねっていう俺あのシーン見た以降普通にラーメン食ってる時頭で後でねって捧げてしまうんですよもう
そういうの多いですね。
なんで俺現実でも同じことやってんだって。で主演は山崎努さんなんですよね。
うんうん、
あの人は、なんかピサロっていう舞台で、伊丹監督の監督に翻訳をお願いしたのがきっかけで頻繁に会うようになった。でちなみにこの舞台がきっかけで渡辺謙さんが世間で脚光を浴びて、で山崎努さんの勧めで本作にキャスティングされる。で、あのラジオの時間、
はいはいはいはい、三谷幸喜さんとかね、はい、
で渡辺謙さんが同じような役をやってるんですよね。
そうなんですよね、トラック運転手で、ね、ずっとラジオを
聞いてて、
同じようなトラック運転手ですね、
はい、あれ、なんであの役やったのか全く不明なんですけど、
ね、未だにね、あれ不思議なんですよ ね
あとなんかこの映画の構想ってなんかお葬式より前にあったみたい で監督曰くやりたい映画4つあると、
は
あ、で食べ物とお金と老人と冒険の話はやりたいって言ってたらしくて、で今作がその食べ物に当たるみたいですね。
うん、
白服の男、
役所広
司でやってた、はい、あれなんかフジテレビのドラマでなんか白いスーツを着てたっていうのがあったらしくて、親戚たちっていうドラマなのかな、ね、そこから監督がヒントを得て キャスティングを推薦したと。で監督からのメイクさんへの指示で危険な感じをこう出してほしいっていう注文があったらしいんですよ。で出来上がり見たらあの昔のジュリーみたいな派手だろこれっていう化粧されてた。でその役どころっていうのがなんかいつ死んでもいいっていう覚悟のあのヤクザっていう設定だったらしくて、だからまあそういうメイクになったっていう話は説明を受けたらしいんですよ。だからその食と性に貪欲になったっていうつじつまが合うんじゃないか、とその愛人っていうかね、
はい、
彼女が黒田福美さんなんですけどね、あのね
生卵のね
もうやったりとか、ね、サービスカットが我々にありましたけど、
はい、エロかったです ね子供心にエロいなと思いましたもんね、やっぱね、
あのどのぐらいの家庭があのシーンで気まずくなったんだろうっていう。
本当ですよやっぱりあれね、テレビで見ました、あれ。
私そうです、
そう、はい、僕もそうでしたね。
でも僕は運よく家族で見なかったんですよ。
あー、僕は思いっきり家族で
したね。言っちゃいました地雷踏みました。
ただね、その本当気まずかったんですよ、まあ、はい、物によってはもう割と厳格な家庭だったんで、
はいはい、
そういうシーンにあるとチャンネルすら変えられたような家庭だったけど、はい、これだけはね、それを凌駕してもやっぱ、はい、あのインパクトのある映画だったんですよ。
おーおー、
いや最初見た時にあの やっぱ作りが変わってるじゃないですか、
はいはい、
フランス映画みたいにこう、ね、
そうですね、
何の説明もなくいろんな人たちが出てきて、うん、見終わった後にね、やっぱりね、親父がね、なんだこりゃなんだこりゃだけど、でも確かにあの時見てた家族の中では、うん、なんか分からんけどこれは面白いなと、うん、でも次の日親父がまあ会社行って、はい、同僚たちと昨日タンポポ見たかって話をしたらしくて、うん、で、あのみんな見た見たって、うん、どういうことなんだろうって議論になったらしいんですけど、で同僚の一人があれはもうそのフランス映画みたいにポンポン飛ぶんだけれども、はい、根底にはそのいろんな人にまつわる食っていうものがあるんだっていう説明をね受けたらしくて、はい、仕事から帰ってきた親父がその、はい、その受け売りで説明してまして、でもそれがね妙になるほどなと、でもそういう映画もあっていいんだって子供心に思ったんですよ、っていうのを未だに覚えてるぐらいやっぱインパクトがあった
んですよ、まあ、まあそうですね、確かに結構ね、あの、まあ、僕らまだ思春期というか小学校くらいかな、
小学校ですね、
だから黒田久美さんとの絡み見てても、もううわっていう、やはりもう見てしまうだろうね、なんか
最後あのね、打ち殺される役所講師、雨の中でこう、はい、白いスーツがびちょびちょに濡れてね、はい、真っ白いブリーフがあの浮いてるんですよね、
透
けてるんですよ、あの真っ白いブリーフ未だに覚えてますもんね
なんかそのシーンの黒田さんの衣装ってのがなんかタイプの衣装で借り物だったらしいんですけど、一着のみだったらしいんですよね。で雨に濡れるし血にも染まるし、撮影後衣装さんがやばいと思って漂白して返したんだけど、メーカーの人にバレて怒られたっていうの言ってましたね、意外になんかあの食い物をこう扱って豪華じゃないですか、はい、その割にはあの弁当がまずくて本当に悪いって監督が謝ってたっていう、そっちまでお金かけられなかったっつってました。
まあ、いろんな人たち出てくるじゃないですか、はい、僕ね、井川久志さんの、ね
はいはいはい、
貧しい家庭で、
はい、
母ちゃんがあの、ね、病気で、
ね、寝込んで
て、ね、寝込んでて、もう最後あの
焼き飯か、焼き飯を
すもう死んだって時にあの、はい、母ちゃん起きろ起きて飯作れって言ったら、母ちゃんむくっと起き上がったのチャーハン作って、
はい、
バタッとまた死ぬんですけどすごいね、でもね、あのすごいなと思いますよね人間ってそこまであの食っていうものと結びついてるんだって、うん、明確に表してんな
踏切の音がしたの、列車のシーンがこうパッて一瞬入るんですよね、
はい、
あれなんかちょっとね、銀河鉄の夜っぽい感じの死者を乗せる列車なのかみたいな、
なるほどね、
あれを意味してんのかな、かな、あとはなんだろうな、
あとあの大竹秀治さんのじいさんね、
はい、
あの餅喉に詰まらせる大人になってね、このタンポポ見直した時にあの、はい、大竹秀治のあの役のいやらしさっていうか、まあ、ある意味はその生きること性に貪欲なわけじゃないですか、年を取ってもなおやっぱり食べることっていうのに貪欲な、
はいは
い、ゆえのなんかいやらしさみたいなのがねすごくにじみ出てんな
でもまああのあのあとほらスッポンをご馳走してくれたりとか、は
い、いやー、またそのすっぽんという選択がまたねえぐいな、
なんかね、性的なちょっとイメージも
痛い痛い痛いって言いそうだもっと優しくしろ
あれ、そう、あの桜金蔵をね、あの時に紹介するんですよね、
うん、
翔平っていう名前の、
あ、
なんかモデルが本当にいるらしくて、本当に翔平さんっていう名前の、なんかすっぽんさばいてる手元のシーンはその翔平さんがやってたっていうのを言ってましたね、フランス料理のシーン、
はいはいはいはい、
あのね、みんなメニュー読んでも分かんねえからっつって、みんな同じの頼むっていう、はいはい、なんかあのシーンはあのやりすぎだってぐらい赤の色塗ったっつって、
うーん、
で肉眼で見たらありえない赤なんだけど、まあ、画面ではちょうどよかったっていう、
うーん、
であの下一番下っ端がやたら詳しく、
はいはいはい、
注文するんじゃないですか、はい、あれあの見てちょっと思ったんですけど、その設定がいいとこの坊ちゃんか、ちょっと不明なんですけど、食い物のこと分かってる人にこいつ空気読めよって思ったんですよね、
はいはいはいはい、
上司に恥かかしてどうすんだよっつってあれ絶対ね首飛んでますよね、
はいはい、
あとあのパスタを、
はいはいはい、おばちゃん連中の、
はい、音立てて食ってるっていうのは、
うん、
なんか日本独特なんですかね、あの文化ってね、音立てて食べるっていうのは。
ああ、みたいですね。外国の人はあれもう絶対嫌だって言いますもん
ね。うん、でもあっちの方がうまそうに聞こえるんですよ、うん、見えるんですよね、なんかね、 不思議なもの、
本当にね、文化の違いですよね。
あとは、なんだっけ、あの加藤芳さん率いるあのホームレスの人たちを紹介するっていう、中盤出てくるのかな、あのホームレスの中にあのノッポさん、
ノッポさんいるんですよ ね、
でオムライスって食いたいっつうからね、ぼや何食いたい、オムライスっつって、俺あのできるかなみたいに段ボールで作るのかなと思って
子供の時あれ見た時にノッポさん出てきた時びっくりしました、ね、あノッポさんだと思
で、なんだっけ、トリビアかなんかであのできるかなの最終回でノッポさんが喋ったのは衝撃走ったって言ってるんですけど、いやその前にこの作品で普通に喋ってるんですけどっていう、ね、あんまり知られてないみたいですけどね。
もうあのオムライス作るシーンなんか好きだよ ね、卵盗んでして、はいはい、あれ美味しそうだなと思いましたもん
ね。あれうまそうですよね、あれなんか手元のシーンはなんか監督が作ってるバージョンを撮影してたっ
ていう。へー、まあ、山崎努さんと、はい、安岡力也の殴り合いですか。
あれもなんかタイミングが合わなくて大変だったって言ってましたね。振付師がいたんですけど、なんか力也さん頑丈だから本当にパンチ当ててもいいですとか言い出したっていう。それもひどい話だった。でなんかボクシング対プロレスみたいな異種格闘技みたいなコンセプト で振り付けしたんだけど、なんか2人とも動きいいのに監督から OK が出なかったらしいんですよ。でなんでと思って6回か7回ぐらいやってもう山崎さんが切れたらしいんですよ。で力也さんも疲れ果てたと。で監督の理由があの造成地でトラックが走ってるのはいいんだけど乗用車が走ると日常が敵で強ざめするからダメだっつって言われてみれば、確かにトラックが走ってるとこじゃないと、まあまあそうねって。でも言われないと見てんよそんなのっていう変なこだわりがあったみたいですよ。そのなんだっけ、力也さんも含め、あと加藤芳さん、翔平、山崎努さん、渡辺謙さんでこうそのラーメン屋を立ち直らせるっていう、であのね、タンポポっていう看板があの息が垂れすぎて怖えよその字っていう。最初俺スイートホームの
スイートホームって
どうなるんだって、6個でも出てくるんだと思いました。あれはね、あとあの武士道残酷物語ってご覧になりました、あの俺加藤芳さん見ると、宮本信子さんが途中押し倒されるんじゃないかと思ってドキドキしてたんですよ。
そうですよね、
タンポポーって言いながらあのラーメン作っちゃ、はい、教えちゃるからっつってい
やらしい
なんかされるんじゃないかってドキドキしてたんですけど、さすがにそれはなかったね。
まあ、テーマがね、はい、まあ、一番そのメインがラーメンを、
はいはい、
ラーメン屋を、ね、再建するっていう、はい、で、まあ、いろんなラーメン屋を食べ歩くじゃないですか、
はい、
あれ見てると本当ラーメン食べたくなりますよ ね
腹減るんだあれ、
まあ撮ってる子大変でしょうけどね、あんなだけ食べて。
あの怖いラーメン屋あったじゃないですか、
はいはいはい、
店員の一人が多分あの刑事物語のスタントマンの人だと思うんですけど、あれスキンヘッドでやってた人かな、まあ、名前わかんないですけどね。
あの怖いラーメン屋でね、あの汁まで飲めよっていうあれそんなこと言うラーメン屋あんのかと思ってもうびっくりしましたよね。子供と金えら汁残して怒られんのかな。
こう食欲と性欲をこうなんていうか対比してるっていうか、こう交互交互にこう出してるような感じもしてる、まあ人間の欲求だから、まあ それをこうツイートして描きたかったのかなっていうのもあるのかなと思うんですけどね。ちょっと個人的なんですけど、あの食欲と性欲一緒にされるとちょっとすごいきついんですよ。
あ、僕もダメですね。
あのノーパンしゃぶしゃぶ NG みたいな、どういう事情なのかよくわからないですけど、
なんでしょうね、あれは両立しないですね。
それはそれ、これはこれ。で、まあ監督、伊丹十三監督、
はい、
で、まああの人も役者であったんで、なんか出演者たちに緊張させない配慮なのか、まあ俳優さんたちにとなることはなかったみたいな感じでやってたみたいですけどね。あと監督の持論として、これメイキング本で言ってたらしいんですけど、あの芝居であれ映画であれ作品というのは結果として社会的な事件にならなければ成功と言えないって言ってですよね。で考えたらね、その痛み作品って必ずブームになってるっていうのが、その持論がちゃんと本当にできてるっていう、丸さって言っても伝わりますしね、民謀って伝わりますね。 あとちょっと改めてこれ見直して思ったんですけど、ええ、やっぱ監督宮本さんに心底惚れてんなってのは、
あそうですね、
それが伝わってくるなってなったんですけど、
僕はちょっと違う映画になるんですけど、はい、山崎努さんがね、はい、目玉焼きの黄身をちょっとやわめにして、はい、でもそれを焼いた奥さんがちょっと固めに焼いちゃったから、
あ、それ伊丹さんじゃないですか、
伊丹さん、そうそうそう、はい、あれでチューチューできないじゃないか
あれ、ね、やります
あれ、未だに目玉焼きそう食べようとするときに頭にいく家族ゲームあれ森田監督、
そうですね、
チューチューできないじゃないか、
あそう、俺一回やったことある、それ私もあります。あと歯の痛い男っていうのやってますよね、
はい、結構ね僕この歯の痛い男っていうのはトラウマですね。
何かあったんですか。
いやいや、やっぱ子供の時に見て強烈だなと思ったの、はい、すごいやっぱ臭いんでしょうね、
必要
な
の、
で歯抜歯した後に医者たちが窓開けて、はい、あこんなに臭いんだ怖いなと思いましたね
あれなんだっけ、助手がなんかやたらエロいのは何なんだっていう、あとはなんか店内の品物の感触を楽しむ老婆とその店長ってんで、津賀雅彦さんが他結構やってましたけど、
おばあちゃんが桃かながぶちゃーってね、ああいう人いますからね本当に
いるっすか、あとはあと大学教授になりすましたスリと北京ダックを食べさせる詐欺師か、
そうだ
そんなのも言ったりとか、
あ
でそのあれですね、その後にチャーハン、既得の妻にチャーハン作らせるっていうのがあって、はいはい、あとあれだ、白服の男に牡蠣を食べさせる海女さんっていうのが、
あ
のシーンもありました、ちょっとあれはね本当海女さんとお付き合いしたいっていうのはね意味が分かんないですけどあ、津賀雅彦さんはなんか監督から北京ダックを食べる役かスーパーの店長でほふく前進する役どっちがいいって聞かれて、うん、俺北京ダック嫌いだから店長を選びますっつってあっちになっちゃったって。やっぱ最高のごちそうっていうのは何かってあります、なんか最後に食いたいものみたいな。
いや僕ねよく考えるんですよ、うん、もう最後の日に何食べようかな、うん、まあやっぱその時の体調にもよりますけどね、ピザ食べたいなと思うかもしれないし、寿司食べたいなと思うかもしれないし、スイカ食べたいな
スイカ
僕大好きやん、
あそうか、
じゃあ何食べます、
母親が作った豆ご飯っていうのを答えで残してるんですけど、どう考えても親の方が先に知るだろうっていうので、じゃあこれは無理かっていう、
なんすかね、でも本当にでもそう考えるとね、これが一番ってものってパッと出てこないんですよね、
まあ、その食い物自体もあるんですけどね、シチュエーションで美味しいってのがあるじゃないですか、みんなで外で食ったあの時のがうまかった、
そうなんですよ、
で家でそれ同じものメニューで食っても美味しくないっていうのもあるし、本当、まあ、答えって絶対見つからないと思うんですよ、ただメニューだけじゃないっていうのはあると思うんで、
ラーメンも大好きなんですけどね、はい、まあ、いろんな最近ラーメンブームだなんだって言われて、はい、いろんな有名店なんかあるじゃないですか、はい、行列ができたり、はい、まあ美味しいですよね、でも一番食べたいなと思うのって、子供の時その親と行ったデパートで食べたラーメンだとか、ね、本当にその大型スーパーみたいなところに入ってたラーメン屋の味っていうのは、はい、あれがなんか一番美味しかったような気がするんですよね、
今思い出したんですよ、お子様ランチもいいかなってふと、
あ
チキンライスとかの旗立ってるのがふと懐かしく思う、
うん、昔のどこにでもあったラーメンってやっぱ好きですね、おそらく化学調味料が味なんでしょうけどでも多分そういうことなんだと思うんですよね、美味しいって、
ね、でもこの映画のエンディングって最後お母さんが赤ちゃんにお乳を与えてる、はい、シーンで終わるんじゃないですか、あれはまあね、どんな哺乳類でもね、我々でも人間でもその母乳からまずスタートしてるので、ああいうエンディングの仕方は見事だ、やっぱね、おっぱいはいいですよとおっぱいはいいですよ、
やっぱおっぱいなんですね、最初はね、
違う意味になっちゃったんですけど
はい、ということでね、
いいですか、
はい、
はい、じゃあ僕はこんな感じで、
はい、
ごちそうさまでした、
ごちそうさまでした、おっぱいしゃべりに行こう。